もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘と息子の件でご相談なんですけども、は
い、まずあなたおいくつ？
私は、42です。
42歳。
妻は会社員で38歳。
38歳。
長女は高校3年生18歳。
18歳。
長男が中学2年生14歳。
14歳。
次女が小学校2年生で8歳です。
8歳。お子さん3人。
そうです。
はい。それで？
娘がですね、1年半前に、はい、SNS で男性と知り合って、
はい、
そこからその男性に依存するようになって、
はい、
その3ヶ月後、リストカットが始まりまして、精神科の方に行って、
はい、
ストレス性 PTSD という精神科の診断を受けたんですけども、
はい、
そこからリストカットがひどくなって、
うん、
全日制の学校に通っていたんですが、
はい、
リストカットをしたのを先生に、
はい、
今日切ったんだよみたいな感じで見せるようになって、学校の方に何回も呼び出しをしてらって、
はい、
で学校の方でちょっとこれ以上は安全、娘さんの安全を確保できませんと、いうことで、6ヶ月前、
はい、
その全日制の高校から、通信制の別の高校に娘が転学して、
はい、
でそこでも辞められず、
はい、
5ヶ月前、1ヶ月間、精神科に入院をして、退院をしてきまして、入院するときと何も変わらず、
はい、
そのまま、過ごしていたんですけども、
はい、
またリストカットがひどくなってきたので、
はい、
今度2ヶ月間入院をしたんですが、うん、それでも良くならずっていう感じで、その時に娘から言われたのは、もう18歳だから子供扱いしないでと、
うん、
私の好きにさせてと、
はい、
いうような文言を言われ、
はい、
親としては我慢はしてはいたんですけども、
はい、
そういう娘を見ていて、
はい、
息子が姉貴あんな好き勝手なことをやってるのにもかかわらず、
うん、
なんで俺は好き勝手なことやっちゃいけないんだっていう風な感じになってきて、
はい、
で今度息子の方が4ヶ月前に、
はい、
私の携帯のパスコードを解除して、
はい、
まず6万のゲームに課金をして、
はい、
つい1週間前に、
はい、
今度は20万、
はい、
携帯のゲームに課金をして、
はい、
ちょっともうどうしたもんかなと思いまして、まあ、私自身が5年前から、
はい、
うつ病の治療はずっと受けてて、投薬治療で毎月病院には通ってはいるんですけども、
はい、
で私は5月前以上は体調崩して退職して今は無職なんですけども、
はい、
で息子と娘のそのことを見てると、今度次女にまで悪影響が及んでこないかなと、
うん、
いうことがありまして、
はい、
娘をまずどうにかしなきゃいけないと、これから先大人になるまで、
はい、
で補足として娘が知能検査をしたときに、
はい、
境界知能というふうな判断を受けまして、
はい、
でも境界知能とは言いながらも全日制の高校に合格しているので、
うん、
そこまで知能的に低いわけではないんですけども、
はい、
結局付き合ってる男性が、まあ、かわいそうだねかわいそうだねという形で、
うん、
男性依存みたいな形になってしまってて、
うん、
優しくされればもう心も開く、あとは体も開くっていうような状態で、
うん、
まあ何を話してもうまくいかないっていうような状態。
なるほど。
はい。
そうすると、はい、今日のご相談は何になりますか？
娘に対してのこれからのその親としての態度と、それに付随して息子がこれ以上自分の殻にこもらないような、
はい、
いうふうにはどうしていったらいいかっていうことですかね。
ああ、なるほどね。
はい。
今日はですね、はい、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います、
はい。もしもし、こんにちは。
よろしくお願いします。
あなたの奥様は、はい、ご長女とご長男についてどう言ってらっしゃるんです？
どうしたもんかなっていうふうに言ってますね。
どうしたもんかな
っていうのは、もっとしっかりとした生活をしてほしいと。
まあ、それはそうですよね。
はい。
具体的にどうしようとか、そういうのお話になってない？
いや、してますね。息子に関しては、連絡手段としてスマホを与えたんですけども、
うん、
スマホを取り上げると、
うん、
でそこから一からやり直すと、
うん、
娘に関しては高校3年生なので、
うん、
卒業まではなんとか変な方向に行かないようにサポートしながら生活していこうと、
うん、
あとは病院の先生に話をしてみたりとか、
うん、
保健福祉センターみたいなところに話したりとか、
うん、
あと訪問看護を受けているので訪問看護の方に話をしたりとかしてます。
なるほど。
具体的にはお金の使い方がまず小さい子供と一緒で自分で管理ができないので、
うん、
1週間に2000円というお金をまず渡して、
うんうん、
この2000円の中で自分でどこかに行くにはこの交通費と何かを食べるものに関してはこの2000円でやりくりしなさいと、家の食事に関しては家でちゃんと作ってあるんだからそれを食べなさいと、
はい、
いうふうなごく一般的な話をしてやってはいるんですが、
うんうん
うん、SNS でいろいろな男性とつながって、
うん、
それはひどいんじゃないかとか、親だったらもっとちゃんと子供の要求に応えるべきなんじゃないかとか、そういう感じな入れ知恵を受けているようで、親の言うことに関してはもう全く否定的な。はい。
なるほど。お嬢さんが、なんていうの、はい、SNS 依存なのか、男性依存なのか、とにかく依存症的なわけですよね。
はい。
その原因は何だとお考えなんですか？
中学校2年生の時に友達が彼氏ができました、
うん、
で自分も彼氏が欲しくなりました、
うん、
で告白をしました、
うん、
でその男子生徒と1ヶ月間、まあ、お付き合いっていうような形をしたようなんですが、
うんうんうん、
相手から振られ、
うん、
で振った相手が、
うん、
今度また別の女子生徒とすぐに付き合い始めて、
うん、
それを見てすごいながその怒りが本人の中に生まれたようで、そこからもう他の人が異性と付き合っていれば自分も異性と付き合っていなければならないような考え方を持っているようで、自分の周りに異性と付き合ってないような女の子がいれば私は彼氏がいるのよというような見せつけというような。
ご長女が小さい時から親子の関係は良好でした？
はい、良好です。
まあ、そのご長男については、
はい、
スマホを取り上げて問題が解決するかなっていうところは、まあ、一つ心配なところですよね、やっぱりね。
はい。
ご長女に振り回されてる親、
はい、
多分お父さんお母さんそんなご長女のために結構かかりっきりでしょうし、そういうところで寂しさもあるんだろうし、
はいはい、
それにはちゃんと目を向けてあげる、はい、ことがやっぱり必要なのかなと思いますけれどね。
はい。
で、ご長女はもうすぐ卒業ですよね。
はい。
卒業したらどういうふうに進路をお考えなんです？
進学したいと言うんですが、
うん、
学力がないので、
うん、
進学は不可能だと、
うん、
なおかつ教会知能ということで、
うん、
福祉の力を借りざるを得ないと、
うん、
生活保護とか、
うん、
そういうことをになるかとは思うんですけども。
うーん、一人暮らしさせるおつもりはあるんですか？
グループホーム、
あー、なるほどね、
に入って、
うん、
あとはそこで生活保護を受けて、
うん、
自分で最低限生活ができるようなその生活リズムですね、
うん、
をつけてやっていってもらわなければ困るなと。
うん、
卒業まで持っていくことは可能なんですけども、
うんうん、
その先に恩恵のことをやらかしたりとかしなきゃいいなっていう、
そうですね、
その男性依存なので、
うんうん、
今 報道でいうあのホストだったりとか、
はいはいはい、
変な人に捕まって薬物依存になったりとか、
そうですね、うん、
そういう方向に行かないとも限らないので、
そうですね、うん、
まあそこまで心配したらキリがないんですけども、
そうそう全くおっしゃる通りですよ、うん、
ただある一定のその常識的なところまではちょっと心配してあげたいなと、
うん、
だからこれから先自分の体を傷つけるようなこと、
うん、
人を傷つけるようなことをしないで普通に生きていってほしいなっていうのがありましてですね、
うん、そうですね、それを親御さんとしてはそうでしょうね、うん、
はい、
ただまあね、そのいろんな方がいますよね。それこそあなたが今おっしゃったようにホストにはまってね、だんだん風俗の方に落ちていっちゃう人もいるし、
はい、
でもそこから立ち直る人もいるし、
そうですね、
うん、で今こうやってご両親がいろいろね考えてなさってるってことは、はい、お嬢さんに何かがあったとしても立ち直る力をねどこかで与えてあげてることにはつながると思うので、
はい、
うん、そこはもう高校卒業されたらある程度もう心配でしょうけどもね、うん、そこは信じて、でグループホームってそれはいい案だとは思うし、
はい、
ご心配は尽きないでしょうけれども、
はい、
このままやっていくしかない。
ああ、はい、
うん、やっぱり、ね、人間何かあっても、はい、大抵の場合は立ち直れますから。
そうですね、私も中学の時に祖母が自死してて、
うん、
その時のショックから立ち直るのすごい大変だったんですけど、
うん、
それでも立ち直ってるので、
うん、
人間立ち直ることはできるんだろうなっていうのは自分でも分かってはいるので、
うん、そうですよね、それもう何回転んでもね、はい、8回転んでも9回転んでも、
はい、
その転んだ数よりあと1回だけ多く立ち直ってくれればいいだけなの で、
そうです、ね、
これからもいろんなことがあるとは思いますけれどもね、お嬢さんが立ち直ることを信じてあげるってことがやっぱり一番お嬢さんの支えになると思うのでね、
はい、
それはそういうふうに見てあげてください。うん、
はい、
あとはねご長男もねお姉さん見てていろいろ思うこともあるんだろうし、
はい、
お姉さんがこんなふうになっちゃって辛い寂しい気持ちっていうのがあると思うので、
うん、 そうなんですね、
それをね受け止めてあげることが大事かなというふうには思います。
はい、はい、
うん、頑張ってみてください。
はい、わかりました。はい、
お別れいただけましたか。
はい、大丈夫です。
あなたのお宅、あなたがなんかお子さんの非常によく観察してらっしゃると思うんだけれども、それであなたが、はい、うつ的になっちゃったの。
仕事上のことでうつ病になってしまって、うん、今抱えてるものの大きさが大きさなので、うん、自分が潰れてしまうって言ったらいいんですかね。
あ、そうですね。いや、私もそのあなた自身が心配なんですが、
はい、
ちゃんと病院には行ってるよね。
行ってます
。でもう一つはまだはっきりはしないけれど、
はい、
うつ的な状態の方、特にあのコロナのシーズンに、
はい、
私が医師として森林浴にお連れした時に、はい、行って帰ってくると、
はい、
かなり症状が治まるんですよ。
はい、
なのでお嬢さんとか坊ちゃんとか、
はいはい、
お連れになって、
はい、
森の中に1日ぐらいハイキングっていうか、
はい、
鳥の声を聞いたり、
はい、
花をめでたり、
はい、
それから香りを嗅ぐのが一番いいんだけど、
あ、はい、
そういうふうなことをされて森林浴にいらしてみるといいかなって思ってます。
そうですね、
はい、
わかりました。
じゃあ失礼します。
はい、失礼します。